Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
長岡 NGOK。
Let's go。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。いよいよ明日3月16日土曜日に雪国植物園が今シーズンの開園となります。長岡市民に春の到来を告げる早春の花々が咲き誇っています。今日の長岡 NGOK では雪国植物園大原球児園長のインタビューをお聞きいただきます。まずは雪国植物園の現在の状況についてお聞きしました。
しかし今年はね、雪がないんでね、うん、準備がはかどってはかどって、いつオープンしてもいいようなもんだけどもね、うん、それでもそれなりの準備は、うん、みんなで今大勢のボランティア30人ぐらいで毎日やってますよ、はい。美しい里山の早春の風景、うん、はい、これが見れるから
いいですね。
そして現にね、はい、もう福寿草は咲いてるしね、これ1000本ぐらい咲いてるんじゃないかな。福寿草2000本か3000本咲くと思うんだけどもね、うん、もうそのぐらい咲いてるでしょ、はい。雪割草もね、毎年3万ずつこう数を増やしてますから、はい、それが一面に咲くわけですよ、はい。でもう相当咲いてるんです。
咲いてますか。
ただまだね、濡れ落ち葉っていうか、うん、その落ち葉が上にかぶってるんでね、うん、それが本当に乾いて風で飛んでしまうと、はい、綺麗にこう一面の雪割草の畑って花畑になっちゃうんですけど ね、はい、そうですね。うん、それでしょ、はい。菊崎一毛が咲いて、座禅草が咲いて、水橋の方が出てきてね、うん、で満作の花が咲いて、奥長寿桜の花がポチポチ咲いてるんですよ。
おお、そうですか。
いやいや、もうびっくりなんですよ。
これは早いですね。
早い早い。
やはり今年は春の訪れが早いようですね。いつお客様がお越しいただいてもいいように準備万端のようです。それではここで改めて雪国植物園について伺いました。
もう何年になりますかね。
今年がね、造成を始めて35年目。
35年。
昭和60年からですよ。で、私50歳から始めて今年85になる。
なんと35年。
はい。
オープンからはどれぐらいになる。
オープンからはね、ええ、12年目にオープンしてますから、最初から。平成8年。平成8年ですから23年目になるのかな。
そういうことです、うん。ああ、もうそんなに経つんですかね、
はい。あっという間ですよ。
あっという間
で、やることはね、はい、程よく木を伐採して、うん、で光と風を入れるってことなんですよ、はい。これが健康な森 の、うん、その大事な要素なんです、はい。だから光と風がバランスよく入ってるのは里山の林なんですね、はい。要するにふるさとの森なんですよ、
はい。
我々の場所は生活二次林と呼ばれておりましてね、うん、生活のための山だったわけです、うん。だから程よくみんな切ってたんですね、木を切って、
はいはい。
でそこに程よく光が入るから、いろいろな植物が豊かに、うん、高山よりもはるかに豊かに、うん、その生息できるんですね、はい。だから今うちが850種類植物あるんですけれども、ただね、私どもとすると条件さえ良ければ彼らを見てるとね、大きな群れを作るんですよ。
なるほどね。
で植物同士は競争するんですよね、
はいはい。
で私どもは多少人間ですから美しい方がいいに決まってるんで、群れるタイプのやつは群れさせてやろうとお手伝いをするんです、
はいはい。
そうすると、うん、雪割草がわーって一面にある、はい。でそれが終わるとまた別のがそこに出てくるんだけれども、うん、カタクリが一面にある、
はい。
とそこにまた別のが出てくる、うん、そういうね繰り返しなんですよ ね、
なるほどね。
そういうお手伝いをするんですよ。
あ、
そしてね、うん、わーすごいって一面にバーっとね、うん、例えば水場所だって2000本3000本がバーッと群れてたらね、やっぱりすげえな
すごいですね。
とね、植物園に来るっていうのは自然に触れたいっていうことと、やっぱり心を癒したいんですよ。その一つの心を癒すためには自然そのものの風景が一番基本ですけれども、同時に美しい方がいいんです。
そうですね。
だから和むっていうかね、そういった世界を うちらとしては基本的に新潟県にないものを植えてはいけないよ、はい、標高500メートルものに限りますよ、うん、外来品種は入れませんよ、で高山植物だとか海辺の植物も入れませんよ、はい、で農薬は使えません、
はい、
だからね、うん、ごくごく昔の風景が取り戻せたんですよ、
ね
うん、でメダ、うん、池の中にはメダカが泳いでるしね、今クロサンショウウオとね、はい、あのヤマアカゲルが産卵の真っ最中、
いいですね、
ヤマアカゲルの鳴き声って綺麗なんだよ、ケルケルケルケルケルってね、
お
そういったね生き物がずっといるでしょ、うん、サワガニなんかもいたりしてね、うん、だからね鳥は出てくるしね、
はい、
楽しい世界なんですけどね、
人間がこう程よく、まあ、里山っていうのは昔はその里山の資源を人間が活用して、まあ、生活をしていたということになって、その程よく関わるというのが、まあ、植物の生態系にはいいことになってるっていう、
はい、お互いのメリット、まあ、めちゃめちゃに一気に全部荒らしちゃダメだけれども、はいうんうん、程よく生活のために利用するぐらいの使い方であるならば、はいうん、彼らにとってもそれは悪い条件じゃないんですね、むしろ日が当たって、
はい、
うん、
長岡 NGOK。
人と自然との関わりの大切さ、そして大原園長が雪国植物園に長く関わってきたその思いが伝わってきました。続いては雪国植物園が現在取り組んでいる桜の植樹について伺いました。
昨年もね、
はい、
桜を植えさせていただきました、うん、200本、はい、市長さん以下来ていただいて、ね、150人来ていただいたのかな、 でそれを植えるっていうことはですね、うん、余計な杉を全部切ってそこに植えるわけですよ、うん、1本桜を植えるために100平米ですよ、うん、10メートル10メートル四方で中に1本で、そうでないと桜っていうのは光が欲しがる木ですから育たないんですよ、うん
なるほどね、
でそれが20年かからんと見事に花をつけないんですよ。
すごいな。だから
その植える場所を作るために時間とお金とコストかかるわけですよね、うんはい、今年植えるのは山桜100本、
はあ、
来年山桜100本、うん、そうするとね合わせて3000本の野生の桜になるんですよ、桜の名所になる。でちなみに申しますとね、はい、上越の夜桜、うんはい、あれがソメイヨシノが4000本なんですね、はい、から大河津文政がソメイヨシノ3000本なんですよ、うんはい、で村松公園の桜がやっぱりソメイヨシノで3000本、うん、全部ソメイヨシノ、うん、これは園芸品種ですよね、はい、ところがうちのはそうでなくて自生している、うん、新潟県に自生している5種類の桜、はい、山桜、大山桜、井戸彼岸とかそういったものを5種類だけを植えて3000本にしようと、う
んはあ、
で3000本以上植えるとね、はい、他の菌とのバランスが自然でなくなるんですね、
はあ、
だから3000本が限度なんですよ、僕が見てる範囲内では。
うん、
他の木もみんな自然の構成因ですよ ね、はい、
うん、そうですね、
ですのでそういうふうにして、うん、あと植えられるのは、うん、今年100本来年100本の山桜が植えると、うん、全部で3000本の野生の山桜の桜だけで見るとね、
はい、
まあ、そういう形になる。時間との戦いっていうのが自然相手の仕事なんですね。だから昔の山持ちの人たちは、はい、自分の孫のために植えるんですよ木を。
はあ、そういうことなんですね、うん、
3代後のことを考えて植えていく、はい、
うん、
そういうスパンでものが考えられた時代が今は、今日やることは明日は収穫がないと困るみたいな顔するわけですよ。
そうですね、
そういう世界じゃないんですね。
なるほどね、
これは面白い世界ですし、
面白い世界ですね、
またそういう、うん、雰囲気がなくなった世代でもあるんですけれども、
う
ん、
そ
のことをもう一度かみしめてみる必要がありますね、はい、
ソメイヨシノではなく山に自生している野生の桜で3000本を目指しています。そして孫の世代のことを考えて木を植える、里山の整備は今日明日のことではないということがよくわかりました。そして注目の雪割草についてお聞きしました。雪割草も毎年ですね、数をどんどん増やしてってですね、
これはね、まうん、ちょっと別な性格があるんですけれども、はい、雪割草っていうのは大みすみ草というんですよ。
大みすみ草、はい、
これはね、はい、秋田県から福井県ぐらいの日本海側の植物、
うん、
その中心が新潟県なんです、
はい、
でこれ新潟県のやつがそのブームが昭和60年前後に来ましてね、うん、全部乱獲されて自生地がめちゃめちゃになったんですよ、
うん、
で保護していくために県の花にすることが大事だろうということで、はい、4番目のシンボル、
はい、
新潟県の草花として、はい、雪割草が選ばれたわけですね、はい、 ところがそれは観光資源でもあるわけですよ、うん、とお客様が見に来たのに新潟県で見れる場所がないということで、はい、国営公園と雪国植物園と大崎雪割り荘の里3つが県道48号線で結ばれてますから、はい、雪割り荘街道で、うん、ここに来たら完全に 見れますよと、
はい、
雪国の里山の早春の花が見れますよ、うん、そのためにはこの3カ所は植えてるんです。
あ、なるほどね。
でうちは毎年3万ずつ植えてる。
3万ずつ植えてると。
で100万株、
はい、
1000万本ぐらいの花がバッと見れるような風景を作る、うん、昔はそうだったんですよ、
はい、
斜面一面雪割りそうだったっていう場所があったよ。僕も知ってるんですよ ね。それが全部乱獲されたっていう悲しい事実があるんでね、はいはい、うん、それを復元しようとするのがうちと国営公園と大崎なんです、
はい。大崎雪割草の里、雪国植物園、国営地区丘陵公園、これはあの雪割草街道としてですね、いろいろイベントとかツアーとかね、そういう観光の目玉にもなってるわけですからね、
は
い、
共同でねチラシを作ったりね。
はい、そうですよね、
あのやってることはちょっとライバルみたいに見えるけれども、そんなことないんですよ、うん、でも力を合わせて、
はい、いいですね、
相乗効果を出そうという。
はあ、
現在越後長岡雪割草街道2019というイベントが開催されています。豪華景品が準備されているスタンプラリーやフラワートークショー、バスツアーなどがありますよ。それでは最後に大原園長の言葉をお聞きください。
言葉や本だけの中ではできないと思うんですね。一つやっぱりそういう具体的にその雪国の里山の風景を見てもらうと、それの延長線でいろいろものが想像できると思うんですね、はい。そういう意味ではあのかってあった里山の雪国の里山の風景を取り戻そうという形でやってますので、あのそういうイメージに役立つだろうと思うんです。でそうでないところはね、手を加えなくなってですからね、昔はみんな生活のために手を入れたんですけども、今誰も入らないんで人を寄せつけない荒れた山になってるんです。ところはちゃんと管理されてる里山っていうのは今や数が少ないんですね、ほとんどないと言っていいぐらいですので、昔の里山のイメージを抱こうと思うならぜひお越しいただいて、
いいですね、
イメージ作りに役立ててほしいと思いますね。
いかがでしたか。今日は雪国植物園大原球児園長のインタビューをお聞きいただきました。雪国植物園は長岡市宮本町3丁目にあります。今シーズンは11月15日金曜日まで開園、年中無休です。開園時間は午前9時から午後5時まで。入場料は大人400円、小中高校生50円、団体割引もあります。ホタルの夕べやカブトムシの飼い方教室など年間のイベントも盛りだくさん。見頃の花が群れて咲く姿はお客様を感動させます。お問い合わせは 0258-46-0030 です。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。